こちらは神奈川県相模原市からいただきました。48歳、放射線技師、ラジオネーム被爆星人。
ありがとうございます。
トマト缶、トマトの缶詰、トマト缶が被災者を救う、避難場所に温かい食事を届けるレスキューキッチンカーというアエラの記事を読みました。とても素晴らしい活動だと思いました、はいはいはい、ぜひ榎木田師匠にもお読みいただきたく記事を引用しますということで、レスキューキッチンカーについては私も一応知ってはいたんですけど、はいはい、この記事は、今から読んでいきましょう。日本の災害現場では食の問題が後回しにされていますと語るのが、はい、一般社団法人日本食育 HED のヘッドっていうのかな、カレッジの、代表理事を務める中村しおりさんだと。
はいはいはい、
長年食育の普及に取り組む傍ら、被災地のボランティア活動にも携わってきたと。でこの中村さんが考案したレスキューキッチンカーは、被災者に温かい食事を届けるために、調理設備を整えた車両であると。まあパッと見ちょっとあれですよ、キャンピングカーのような装いなんですけどね、はいはいはい、
大きい方のやつですね。はい、
で中村さんは2016年に起きた熊本大分大地震のボランティアとして現地に赴いたそうで、そこで目の当たりにしたのが、被災者に対する食の配慮が行き届かない現状だったと。
はいはい、
全国から食料が寄せられましたが、人手不足や交通網が寸断されたため、速やかに避難所には配られず、集積場所では腐ったまま放置されていました。事実そうです。
はい。
なんとか避難所に届いても、配給されるのは、おにぎりや乾パンなど、炭水化物ばかり。ビタミンやタンパク質が決定的に不足し、はい、体調を崩す人もいたと。しかも食の知識に乏しい人が炊き出しをしたせいか、食中毒が起きたこともあった。
そうでしょうね。
災害時の食のリーダーがいなければ、せっかくの善意も無駄になってしまうと考えた中村さんは、世界各地の状況を調査したそうで、中でもイタリアの対策に目から鱗が落ちた。イタリアはやはり火山国であり地震国でありますから、
はいはい、
災害に関しては日本なんかよりもはるかに対応力が進んでいます。
あ、そうなんですか。日本の方がなんかいっぱい地震起きて、なんかね、災害起きてる、
似てる国なんですけど、はい、しかも一時期はイタリアなんかより国力が 上だったわけですけど、はいはい、今や完全にイタリアなんかにはもう抜かれちまってますよ。
そうですよね、はいはい、
で今イタリアと日本が戦争したらイタリアが勝つかもしれない。
あ、そう、まあ、人口はまだ日本の方が多いからまあまあまあまあ、まあ、そんなことはい、はい、
イタリアでは各地にキッチンカーが備えられ、優勝ボラ、これお金もらえる人です、
はいはい、
優勝ボランティアが定期的に災害時の訓練を行っています。いざ災害が起きた時はボランティアを乗せたキッチンカーが被災地に入り料理を提供すると、
はい、
でこのことを知り、日本でもキッチンカーを利用したらいいのではと考えました。で中村さんはクラウドファンディングで資金を募り、今年4月に1号機を完成。で街で見かけるキッチンカーと、まあ、大差ない、見た目はそうなんですね。
一緒なんですか、はい、
まず強風に強いカセットコンロ、風に要するにアウトドアでも使用できるという、
はい、カセット風っていうやつですね。
カセット風は、はい、岩谷の、
はい、岩谷です、はい、
登録商標、
はい、あ、すいません、はい、
が2台で、業務用のトマト缶2キロ入りも常備している。でなんでそのトマトなんだと。避難生活が長くなるに従って、温かい食事、特に汁物を食べたいという思いが強くなる。
ああ、そうです
ね。で災害が起きると被災者がスーパーやコンビニに殺到し、おにぎりやパンなどがあっという間になくなる、
はい、
でも野菜は売れ残ると。
あ、そうなんですか。
なぜかというと調理できない、
できないからかじってるわけにもいかないですからね、うん、はい。
で、自宅で調理ができないからだと書いてあります。で、私たちは現地で野菜を買う。
あ、
でトマトと煮込んで出すと。そうすると、はい、ちょっとしたらラタトゥイユとか、はい、いろんなものできるじゃないですか。
そうですね、ミネストローデみたいな、
ですね、はい、でもちろん主食も欠かせないので、水を注ぐだけで食べられるアルファ米が入った段ボールを4箱積んでいると、
はい、
おにぎりが520個作れるそうです。で飽きずに食べていただけるように、わかめご飯や五目ご飯など何種類かのアルファ米を用意しています。
はい、
ね、わかめご飯で食中毒出たんですよ、熊本は。
あ、そうなんですか。
はい、アルファ米って水も、要するにアルファ化されている米なので、
はい、
それが乾燥された状態で袋の中に入ってるんですけど、はい、袋を封を切って水を注いで、うんうん、まあお湯でもいいんですよ、まあ、大体水でも、
はい、
で何十分か置いとくと、はい、普通のご飯になると。
ふやけてご飯になるという、はい、
でわかめご飯ってあるんですよ、
はい、
私も何個はもらったんですよ。
僕も食べたことあると思います、はい、
シオン姉さんがいろんなところであの、はい、なんか配給物質をね物資をね、
はい、
だからやっぱあの時あのマウナケアシオンってすげえなと思ったもんね。
ああそうです
ね、何個知んないけどね、はい、いっぱい持ってくんだよ。
あっちでもやってるよこっちでもやってるよって。
だからどこでもらったのか知らないけど、はい、師匠缶詰もらってきましたからとかって、俺終戦直後かと思ったもんね。もうおー缶詰パイナップルの缶詰じゃないですかみたいな、どこで手にあったんですかこれ、 PX ですかとかって、そういうなんかあのなんか米軍のあれじゃないですか払い下げでとかって、
は
い、なんかそんな感じで持ってきて、その中にそのワカメがいたのよ、アルファ赤米が、
はいはい、
で食おうと思ったら、はい、ニュースが出て、
はい、
あの製造段階のなんかもあのそのなんかのトラブルで、
はい、
加熱しないと雑菌 が,
雑菌が、はい、
だからあの食べないでくださいって、
うわ
それは実際ありましたよ、ね、で、まあ、今は大丈夫だと思いますけどね、
はいはい、
ね、でまあ、避難生活で子供たちのケアも大切、
うん、
不安で食が細くなり何も食べられなくなる子がいます、
はい、
そういう子にはまずお菓子を食べてもらい、その上で少しずつご飯も食べられるようになってもらえればという、
はい、
でこのレスキューキッチンカーが搭載しているのは食料だけではなく、トイレットペーパーや生理用品はもちろん簡易便器、はい、簡易テントなどもあると、
うん、
でこれらの組み合わせで個室のトイレも作れると、
うん、
でボディの一部はホワイトボードになっていると、で被災者が伝言板として使う、
ね、あーなるほど生きてるといいますね、はい、
さらに注目すべきなのがか、この看板で、普通の、三角型凸型の縦看板ですが、解体して組み立てると車椅子になってしまう、
看板が
看板になんか車がついてるんでしょうな、
あ
だからこううまい具合にこうやると人が座れてガーッと押せるんじゃないの、そう簡易的にね、
簡易的に、はい、はい、
でまあそういったものがあって、いざという時には被災地に行くという気持ちで少しでも非常食などを常備して、普段キッチンカーあるじゃないですか、普通にある
ありますあります、
はい、ああいったところもできればそういうことを意識して、
はい、
そういう常備食など非常食などを、うん、常備していただければいいのになと思っていますと、この中村さんが語ったと。
あ
現在東京だけでもキッチンカーは4800台走ってるそうです。
あそうなんですね、ええ、最近祭事場、祭事場というかね、催し祭りとかで、ね、ええ、キッチンカーね多く出動されてますもんね、
はい、はい、まあ同じ被災者だった吉良英子さん、この食に関しては何か思い出話とかありますか。
思い出話ですか、
はい、
いや別に
吉良さんあれですよね、避難所で横にいるおばあさんからおにぎりはよこしなせとかって奪い取って食べたっていう
そんなことしませんよどれだけ私をあれするんです
ブスって
違う違う違う違う
違う違う違う違
う違う違う違う違う違
う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違
う違う違う
違う違う違う電気は体育館とかで分けてもらったので、
はい、
お湯沸かしてカップラーメンとかは家にあったのを持ってきて食べてたりとはしてましたね、うん、
あ
もうね、はい、ですよ、榎田さんっていうのはね、はい、本当に悪い人でですね、
はい、
避難所があるじゃん、体育館の
あります、はい、
ね、でそのまあ一世帯あたりこれだけっていう寸法がこう割り当てられるわけですよ、
あ畳1枚ですよとか、
まあ、1枚ってことないね、大体まあ一坪ぐらいですよ、
ね、はい、1坪ぐらい、ね、はい、
そこに4人ぐらいが押し込められるわけですよ、
はいはい、
でまあまだ切り取り放題だったんですよ。
あ、そうなんですね。はい。
で、私がすっと真っ先に迷わずに行った場所がありまして、はい、そこにあったものが何だったでしょうか。
いや、今の話からするとコンセントに近いという。
正解です。はい、コンセントのところをまず取ってしまうんです。
はい。
すると、なぜかっていうと、
はい、
そこら辺の素人がやると、
はい、
自分のコンセントで埋めちゃうじゃない。
はいはいはい。
ね。で俺が考えたのは、
はい、
そこにうち電源タップがいっぱいあるからさ、
あタコ足配線をいっぱいやろうという、
タコ足っていうかまあまあ一度に10個ぐらいこうコンセントさせてるやつ2つも3つもあるから、
はいはいはい、
弱い電気だったら全然可能どったことないから、さすがにその湯沸かしとかになるとちょっと話別だけど、
電子レンジとか無理です
からね、ほとんどの人が困るのは、はい、スマホとかの充電なのよ、携帯の、はいはい、
そうそう、
は
い、充電みんなやってましたもんね、
だからそれを見越して、
はい、
俺がまず占領してコンセントをまず、はい、俺が占領するってのも変だけど、うん、コンセントの場所を取って、
はい、
でそこにそのタップを置いて、
はい、
どうぞ使ってくださいと、う
ん、みんなのためにね、したわけですもんね、
でそうすると もう優先的に俺はコンセント1個です占有できるじゃない。
ああ、まあそうですね、はい、
もうそれでもうあのその日番組の配信とかもそこからやってたから。
ああ、
もうじゃ24時間じゃんじゃか配信してたから。
はいはいはい、
でそれで「えのりさん、あのコンセントバー借りてよかですか？」って言うから「うん、いや別に私のじゃなかけへん」とか言いながら、「使ってください」とかって言って、はい、すごいいい人を装いながら。
そうですよね、1個2個のね、あのコンセントがその10個のタップのことでみんなに分け与えられてるっていうのが分かったら、はい、あ、この人はちゃんとしてる人なんだと思われますよね。
でしょ、
は
い、でも自分の絶対優先的に使おうと思ってるから
なんだよ、はい、
という、うん、昔からね、だから、はい、映画館で整理券を作るって言ってる時に、はい、映画館に作らせずに、はい、俺が作って映画館に協力するっていう、
は
い、上から5番目まで抜いとくっていう。
なるほどなるほど。
そういうことをやってたので、そういうのが役に立つんですね。
まあ役得というやつですね、ちょっとね、
やっぱね、本当俺あれ絶対俺多分終戦直後とかに生まれてたら、はい、俺闇市の親分になってた可能性高い
かもしれませんね。
はい、ぜひまた闇市が復活しないだろうかと。
いやもう戦争良くないです、
はい、でもなんかちょっと今思い出したのは避難所ですよ、
はいはい、
決められてるじゃないですか、その校区でどこに行ってくださいよって、
はい、
で私確か小学校だったんですけど、
はい、
小学校に行ったらいっぱいだったから高校の方に向こうに行ってくださいってなんか誘導された記憶が、
うん、
誘導
されたのかな。そういう人はありましたよ、ありましたよ。だから、
ね、
うん、例えば、
うん、
小学校はほぼほぼ正式な避難所に指定されてるんですよ、どこでも大体、はいはいはい、小学校中学校は、
はい、
で高校は公立高校は避難所に指定されてる場合がまあまああるんですけど、はい、
あ、そうそう、公立公立、はい、そこ
で私立の高校
とかは、そうか、難しいか、私立は難しいか、
まあ運動場とか体育館もあるから、はい、当然避難者は来るんだよね、
はい、
来ちゃうんですよ、
はい、
ただちゃんとした避難所に指定されてなかったりするので、
そう、私物、まあ大きく言えば私物ですもんね、
う
ん、
はい、でそれで人間をちょっとあっちに回ってくださいとかっていうのは、うん、あったと思います、
はいはい、
で、まあ、私の場合は一番近かったのが、
はい、
まあその時目の前に海進高校って高校があったから、
はい、
そっち行ったんだけどもうあふれ返ってた。
あ、
で
海進高校私立ですよね。
うん、でもうほらもうその私立も公立もないから非常時刻だから
みんな、
みんな来るじゃん、
行っちゃう。あそこだったら体感があると、
うん、でというのは前の日にその前進って言われたのがあって、は
い、
それでもうすでに
小学校は、う
ん、でも実質的にはね、みんな一回帰ってたんだね。
そうね
、うん、帰る
でだからその隙間があって、
はい、
うちの場合は結局その海進高校を辞めてでその小学応援小学校のに行ったら入れたんですよ、
は
い、で入ってでその場所を確保できて、
はい、
でその上でまあ、そこで寝てたら、いびきがうるさいと言って起こされ、いびきをやめていただけますかってやって、あのねって言って、はい、俺別にいびきかきたくてやってるんじゃなくて寝てる最中残ったからね、
はい、
約束できませんわっつって、
うん、
で、まあ、ご迷惑だっておっしゃる方がいるんでしょうから分かりました、私出ていきますっつって出てったわけですよ、
はいはいはい、
それで車車中泊をそれから3週間やったわけですよ。ね、まあまあね、しょうがないですけどね、これはね、
いやしょうがないのかな、なんかね、いびき、
いやじゃあやっぱ人のいびきはうるせえよ、はい、
あ、まあそうなんですけどね、
うん、だからまあ俺も大概なやつですから、はい、今度のあの取材の時って、はい、ひょっとして同じ部屋だったらあなた偉い目に遭うよ。
いやいいっすよ別に僕も割と言われる方なんで、まあ
嫌だな
嫌、は
い、だな、ちょっと部屋は俺 自腹で一部屋
そんなことはない
です。でも熊本ってほら車大国じゃないですか、
は
い、
車大国なんですか、
だってほらやっぱ車
団吉とかがいっぱいいる。
いや
虎次郎とか
さ、だって家族にほら一人一台持ってるような感じじゃないですか。
ああはいはい、
でほらいや車中泊とかできるけど、その都会の、まあ、都会の人はそんな持ってない、どうなんですかね。
いや例えばこの大阪とかと、まあ、東京の都心だとか、はい、やっぱ車持ってる人は、はい、その田舎から比べれば圧倒的に少ないです。
そうですね、
は
い、そうだから車中泊とかも何もできないじゃないですか。
だって車中泊っていうか車置く場所がない。
ああそっか、だからそう、ね、ああそうね、
うんうん、であったとしてもそのコインパーキングとかだから金取られるし、 それは取らないかもしれないけど、うん、その電気とか止まってたら土台
じゃあ避難するときはその運動場とかはテントを張るってことどうなんですか、ね、
だから体育館とか教室を開けることになると思います。
あ、教室か。
普通は大体体育館だけで済むんだけど、そのやっぱ人口とかを人間
が、ね、考えるとどうなるんだろうと思って。
いや特にね、だからこういうところってタワーマンションとかがやっぱあるわけですよ。
あ、いっぱいあるか。
だから一つの面積の中にものすごい人間が押し込まれてるんですよ実は。
あ、
でそれがね、タワーマンションっていうのはね、特に地震の時はね、余震とかが続くとそこにいるのが嫌になるから、
あ、
は
いはいはい、酔っちゃいそうですよね。
でそれに それ以前に電気が止まったらエレベーターが動かない、
そうか
あと水道も来ないっていうことになると、はいはい、とても生活がだりゆく、あの立ち行かないんで、だったらもう下界に降りて避難所に行こうっていう人が出てくるわけです、
はいはいはい、
じゃあめっちゃ溢れるじゃんですね。
なのにこの辺りでは小学校潰そうとしてるわけです。
あ、それはさ怖いわな。
だからめちゃくちゃなんだって言
うと。そうなんですよ、
ええ、それは本当おかしいわ。そういう、ね、今ふって思ったけど、
何か起きた時にはあの私たちはその時はそれが一番いいと思ってたんだみたいなことを言ってね。あの
そうね、タワーマンいっぱいあるから
人ですか。
熊本大分地震の時ってあれです、はい、何人だっけ最初に避難したの。60万人だから避難したんだよ。
え、もうほぼ全部ってことですね。
あ、まあまあだから、まあ、もちろん熊本市だけじゃないから、広い範囲なんで、
はいはい、
で
そうそう、
まあもっとかな、
うーん、
もっとかもしれない。
水とか来ないからな。90
万人ぐらい避難したんじゃないか最初。
あ、じゃあ県内ほとんどみたいなところ
、ね、そう、もう家に怖くていられないっていう人が、は
い、いられなかったですよ。
でものすごいあの余震が続いて、はい、数千回ですから、
は
い、世界一でギネス級ですからね、
はい、
だからもうとんでもなかったですよ。
そうか、電気水来ないから。そうですよね、やっぱ避難しますもんね、うん、
だからこのねキッチンカー、これこの取り組みは非常に素晴らしいんだけれど、こういったものこそ国が支援しなきゃダメなんですよ。
確かに、ね、そうそう
です。で本来なら国がねそういうその組織を作っといていつでも出動できるように、うん、そのもうそういうもうインターナショナルレスキューみたいなサンダーバードみたいなものがいなきゃダメ で、
はい
うん、で当然このレスキューカーというのは車だから、
はい、
その、まあ、当然道路がなきゃいけないわけじゃないですか、はい、でもし島だとか、
うんうん、
あるいはその陸路でその道路が崖崩れその他で寸断されていた場合陸の孤島になるわけです
よ、はいはいはい、
その場合どうやってそういう物資を届け、なおかつその温かい食べ物を届けるかってなった時に、うん、これはもう選択肢は2つしかないわけですよ、
はい、
海に面していたらその海、はい、海路ですよね、
はい、
また川だったらそのまま水路ってこと、
はい、
であとは空路ですよね。
ああ 空、
空からですよね。だからそうなるとまあ当然ヘリコプターだとか、はいはい、そういったものが必要になってくるという、そういうのの設備がね非常に日本の方が弱いわけ
です。そうですね、いざ起こらないと何もしないのが日本ですよねこれね、うん、
だから例えばその 陸上自衛隊が持ってるチヌークだとか、
はい、
あれぐらいのでかいやつを、うん、もう完全にその自衛隊じゃなくて民間というかその防災専用のものを、
はいはい、
例えばあの何北海道だけでもあの5機か10機もう5機から10機ですよ、
はい、
で各地域にそれぐらいいてですよ、
うんうんうん、
で それあのそういうあの防災専門部隊が、
うん、
そのあの要するに陸上防災隊とか、
はい、
あの海上防災隊とか、
はい、
その何あの航空防災隊とか、
はいはいはい、
場合によっては宇宙もあっていいです。空から人工衛星で見てどこに避難者がどうなってるとかって見つけられるものとか、はい、そういうものを総合するものを持ってなきゃダメなんですよ、
うんうんうん、
でそれを今自衛隊だとかが保管してやってるけれども、
はい、
あの自衛隊っていうのはねその何でもあのワンストップで全部完結してできる団体だからいいんだけれど、
はい、
基本的に彼らの設計思想っていうのは戦争ですから、
はい、
だから戦争で戦うために自分たちで何でもかんでもやれなきゃいけないから医療もあれば、
はい、
その何でも飯も自分たちで作るし何でも風呂まで全部やれるっていう、それただ転用その流用してるだけなんですよ、
はいはいはい、
その防災にだから専門じゃないんですよ、
はい、
だから専門を作るべきで、
そうですね、
で、あのでこれをあのその作れますよ、
うんうん、
あの日本の国力があれば、でもし足らないって言うんだったら国力を上げりゃいいんですよ、
はい、
だからあの大阪であのカジノを作ることによって儲かって、
はい、
その金を使って福祉に回すんですわって言ってる大バカ野郎がいるけれど、
そうです、ね
ね、だったらそのロジック使えばいいじゃないですか、うん、儲けて、
うん、
日本を1年間ものすごい勢いでもう経済活性化させます、
はい、
ものすげえ利益を上げます、
はい、
その利益を全部防災に使いますって言ってそのあの税金をだよ、
そうですね、
うん、例えばそれで、まあ、消費税をあの2年間据え置きで 10% 取りますとか、
はい、
それはもうどうせあの金持ちの、あの法人税の優遇に使ってるのをやめて、
そう ですね、
それを全部防災に使っちまったら、はい、もうあっという間にそんなチームできちゃうんです。
そうできそうですね、ね、
それができないのが皆様の大好きな自民党です。
はい、維新もできません、はい、
ということでございまして、はい、ちょっとね今日はね巻きなんでちょっと、ね、はい、今日は一通だけということです。
実はまた言いたいことあったんですけど、また今度で、
いいよ、短くなら聞いてみましょう。
あ、違うんですよ、キッチンカーあるじゃないですか。キッチンカーはもともとのサイズが K のキッチンカーも大きいキッチンカーも、うん、車の、サイズって決められてるんですけど、
あ
れその枠の中でやってて、
う
ん、背丈というか普通に立つのしんどいんですよ。あれって
そうでしょうな、
あれね、キッチンカー枠を作って、うん、ちゃんと調理できる調理者っていう枠作ってくんないかなと思ったりする場合が、
いいアイデア、あなたにしてはなかなかいいこと、
いや本当にね、K のやつとか、
だから通常だとそれ、はい、ほら88ナンバーの特殊車両になってるわけですよ、
はいはいはい、
で税金とかも買ってくれるんですよ。
そうなんです、
どういう税制か俺も知らないけど、
はい、
でキッチンカーがどうかっていうか分かんないけど、
はい、
商用車の特殊車の中に、はい、そういう特殊用途があるんだ、あって、
はい、
でそういうニーズもあるわけだから、はい、それに即した、はい、その自動車の法整備というのを進めるべきだっていうのはその通り で、
そ, う そ, う そ, う
でそれはもう国土交通省は真っ先にやるべきなんですよ、はい、それとそのこういうそのレスキューに使う車とかであれば、はい、なおのこと、
はい、
それはもう非課税にするとか、はい、そういうで非課税だけど時々商売もしていいわけですよ。
そうです、そうです、
維持するためには、
はい、
だからそういったのも含めて、はい、例えばレスキュー印をつけてますと、
はい、
でこれはもういざとなったら出動する車ですと、
はい、
でも普段はこれで商売やってますと、
うん、
その代わりそのレスキュー印をつけてますからそれで訓練も義務付けられてますからやりますと、
そういうことです、
はい、だとすればその税制が有利になりますとかね、
うんうん、
でいろんなことできるんですよ、
はい、
だからそういうことをね、
はい、
まあ本当にもうあれですよね、私よりバカばっかですよね、政治家って。
そうですね、まあほんまに考えてないんだなと思
う、だからもう本当にリスナーの皆さんがえのきだ早く政治家になれと言ってくるのは、はい、本当によくわかるんですけど申し訳ありませんけど、はい、なりませんので、
はい、前島君が約束を守れば大丈夫というね、はい、
はい、どうなんでしょうね、
はい、
そのこと生きていけばというわけでございまして、一旦 CM に行きまして、この後はパラキル、今日は私の宣伝をさせていただきます、
はい、
一旦 CM です。
何ぼさっとしてんのさ、さっさと足をおなめ。
はい、ジュゴ様。
どこなめてんだよ、ここだろ、ここ。
はい、申し訳ありません。
お前はほっとくとがっつくからね。ほら、やればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい。
ジュゴ様の
バカ言うんじゃない。
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
えの本当、
内緒だよ。
やばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。